県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、おいしいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は11月26日土曜日に開催予定のひたちなか商工会議所企画のイベント、サイクリングでひたちなか with 大洗2022についてです。ひたちなか商工会議所総務部総務企画課の大沼翔さんにお話を伺います。大沼さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに、このイベントなんですけれども、順位やタイムを競うレースではないんですよね。
あ、そうですね。こちらに関してはレース形式ではなくてですね、まあ、あくまでもサイクリングを通して、まあ、ひたちなかであったり大洗の美しい景色とか、あと美味しいご当地グルメを楽しむようなポタリングイベントということで、ゆっくり楽しんでいただくイベントになります。
はい、わかりました。ありがとうございます。では、はい、今回のイベントに関してもう少し詳しく教えてください。
はい、今回ですね、いつもサイクリングでひたちなか、まあ、大体300人規模ぐらいでひたちなか市、一昨年からですね、はい、大洗も含めて規模をどんどん大きくしながら、うん、やってきたところではあるんですけれども、はい、今回ですね、目玉企画として首都圏の方から、まあ、お越しになれる方もいらっしゃるということで、うん、来年10月から12月にですね、まあ、茨城県が JR 東日本水戸支社と、まあ、連携して開催する茨城デスティネーションキャンペーンっていうプレイベントとしての、うん、企画でですね、はい、サイクルトレインが、まあ、上野駅から運行されるということになっておりまして、うん、はい、でこちらにつきましては、まあ、上野駅を6時20分に出発して、8時10分に勝田駅に、到着するというものになります、うん、はい、なので、まあ、今まで県外から結構遠くて来るのが大変だったという方については、うん、こちらのですね、JR 東日本のホームページからこのサイクルトレインを申し込みすることができますので、ぜひですね、こちらご利用いただければと思います。
はい、このサイクルトレインなんですけれども、はい、マイバイクをこの電車に乗せていけるっていうことで大丈夫ですよね。はい、
そうです。自分の自転車を特別列車なので、うん、電車に積むことができるところになってますので、はい。
わかりました。まずですね、はい、こちら、開催としては何回目ぐらいの開催になるんですか？
はい、こちらについては、一番最初が平成26年に、まあ、第1回目がスタートしたところではあるんですけども、はい、それから毎年欠かさず開催しています。で、こちら、まあ、定員を増やしていったり、あと、まあ、距離を、ね、伸ばしたりとかで、規模を、まあ、徐々に広げて、今回で9回目の開催ということになっています。
来年はもう10回目になるんですね。
はい、そうですね。記念イヤーですね、来年は。はい。
はい、毎年、時期としてはこの時期、はい、11月の下旬ぐらいなんですか？
そうですね、完全に冬になっちゃうとやっぱり皆さん大変という部分もあるので、うん、この秋のちょうどいい季節ですかね、11月下旬ということで毎年開催の方はさせていただいてます。
意外とこの11月の下旬あたりって結構天気も安定してること多いんじゃないですか？
は
い、
そうですね、うん、今まであんまり雨に降られたっていうこともあんまりなかったので、うん、まあ、今年もちょっとそれを期待しながら、はい、私晴れ男かどうかは分かりませんが晴れていただくことを願って頑張ります。
はい、昨年なんですけれども、どんなルートだったんですか？
はいはい、ルートについては、まあ、2年前から先ほども言った通り、ひたちなかと、まあ、その隣の大洗まで、うん、まあ、コースを伸ばしてですね、で去年からそれでさらに日沼の方まで延長したという形になってまして、はい、というのもこちら茨城県が推奨する大洗日立海浜シーサイドルートを活用した、まあ、ルート設定ということになってまして、うん、その中で、まあ、美しい景観を楽しんだりとかですね、なってるんですけども、今年に関してはスタート地点を変更したりですね、あと月の湯酒造さんを通るコースなどをこう組み入れたりとかで、うんうん、アレンジが加わっているコースとはなってます。
はい、今回はですね、初めての方向けにぜひたくさん PR していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
改めて開催日時のご案内お願いいたします。
はい、来月の11月26日土曜日ですね。で、受付の方が8時から、スタートが9時40分からということになり、 最終的には15時45分までにスタート地点のところがゴールになりますので、そこのゴールに帰ってきていただくというようなスケジュールとなっています。
今回ですね、早めにこのように放送という形にしたのは、実は予約が必要なんですよね。はいはい、
そうなんです、はい、実はこちら、イベント専用ホームページっていうのがうちのホームページでありまして、うんうん、そちらの方からですね、エントリーしていただくことができますので、店員としてもまだ余裕があるところではあるので、はい、ぜひ皆さんにご参加いただければと思います、
はい。
でこちらも一応締め切りがありまして、11月4日の金曜日がですね、こちらエントリーの締め切りになってますので、できればお早めにですね、お申し込みいただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。
11月4日金曜日がお申し込みの締め切りということです。はい、開催の日時は11月26日土曜日ということで、ぜひぜひ皆さんにご参加いただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、参加の方なんですけれども、やっぱりマイバイクじゃないとダメっていうことですかね。
はい、いや、そういうことではなくてですね、マイバイク持たれてない方についても、うちの方でレンタサイクルの方をご用意させていただきますので、
はい、
レンタサイクルをご利用になられる際はですね、一応ヘルメットとかですね、防寒着とかはご持参いただくようになるんですけれども、実は自転車自体の貸し出しはできますので、それは受付の時にですね、会議所までご相談いただければと思います。
はい、
こちら電動のレンタサイクル、すべて電動になりますので、ご安心いただければと思います。
わ、はい、かりました、はい。マイバイクを持ちたいなんていう方もね、はい、こういうサイクリングの魅力を感じていただくのはいいですよね。
はい、はい、ぜひぜひ買っていただければと思います。
はい、はい、参加者の方の年齢制限ってあるんですか。
はい、こちらについては特にはないんですけれども、小中学生がご参加いただく場合は保護者の方必ず同伴でご参加いただいて、うんうん、はい、高校生の方については、保護者の方の同意をいただく必要があります。なのでそれ以外についてはですね、特に、あとは大人の方になってくるかと思うので、うんうん、はい、ご自分の年齢に沿ってですね、ご参加いただければと思います。
今まででお子さんとご参加になられた方とかもいらっしゃいますか。
います。小学生の方、昨年がだいたい 5,6 人ぐらいですね、おじいちゃんだったり保護者の方たちと一緒にご参加いただいてたので、もちろん途中のリタイア、 あまりにも55キロが長いということであれば、リタイアすることも可能ですので、お気軽に、はい、ご参加いただければと思います。
はい、小学校高学年か中学校ぐらいですとね、もうみんな体力がしっかりある頃かなと思いますんで ね、お子さん連れでね、ぜひお出かけいただきたいなと思います。
はい、
当日のスケジュールについて詳しく教えてください。
はい、こちら当日は8時からですね、海浜公園の方の西駐車場というところが今回最初のスタート会場になるんですけれども、はい、そちらの方まで来ていただきまして、8時から1時間程度受付を行います。で受付の後はですね、開会式が始まりまして、うんうん、9時40分から10人程度のグループで順次スタートとなります。
はい、
その後はですね、阿字ヶ浦海沿いの方を通っていきまして、昼間の途中のところで折り返し戻ってくる、だいたい55キロメートルのコースとなるんですけれども、うん、はい、その途中でですね、行きと帰り合わせて4カ所エイドステーションの方がありますので、うん、そちらでご当地グルメ、など召し上がっていただいて、途中の疲れとかを癒していただくような感じになります。
はい、
先ほども申した通り、時間制限は15時45分ということになるので、うんうん、それまでにゴールをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、各エイドステーションの方でご当地グルメが楽しめるっていうことなんですけれども、はい、ね、このご当地グルメはどんなご当地グルメが用意されてるんですか。は
い、そうですね、やっぱりひたちなかと大洗が今回絡んでるっていうことがあるので、ひたちなか特産のもので言えば当然干し芋っていうことになります。あと、タコ物なんですけど、タコもひたちなかって加工高が日本一ということでありますので、こちらのタコも味わっていただければということであります。でさらに那珂湊焼きそばですね、こちらご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、B1、グランプリとかの出場経験のある B 級グルメということで、
はい、
なんかを代表するグルメになってます。大洗の方につきましてはですね、しらすを使った焼きおにぎりだったり、あと昼間さんのしじみ汁ですね、を楽しめるような感じになっているので、最後本当お腹いっぱい満腹でゴールできるかなっていう感じのコースになってます。
そうですね。
はい。
景色の思い出とともに、もうお腹もいっぱいで帰ってこれるということですね。
そうですね。はい。
はい。これって参加費用の中に、もうこの料金が入ってるということで大丈夫ですよね。
そうですね、一応お金払うってタイミングは最初車でお越しになられる際はですね、海浜公園の駐車料金だけ、はい、ちょっとかかってきちゃうので、うんうん、そこだけは
別途となります。わかりました。今回55キロということで、まあ初めてもちろん走られる方も多いと思うんですけれども、はい、なんか迷子になっちゃったりとかないかなってちょっと心配になっちゃったんですが、
それもちゃんと対策済みでして。
ですよね。すいません。
毎年参加されてる方は多分ご存知かと思うんですけども、はい、コースのもう要所要所ですね、迷いそうなカーブ地点とか注意地点、そういうところにはですね、看板の方をうちで設置させていただいてるんで、はい、ここをこう曲がってくださいとか、道なりとかいろいろ書いてある看板があるんで、はい、基本的にはその看板を見ていけば、大体ルートに沿っていけるかなとは思うんですけども。
安心ですね。
どうしても分かりづらいような場所に関しては、警備員とかも配置してますので、はい、警備員に直接お話、伺っていただければ、全然道案内とかもできるかと思いますので。
はい、
で、まあ、何よりもですね、今回その、携帯のスマホのアプリで、Ride with GPS とサイクリングの方向けのスマホアプリなんですけども、うん、こちらの方うちのイベントホームページの方に落とし込んでありますので、はい、インストールした後そこからタップしていただくと、うん、当日のルートが全部もうすでに載ってる状態で、コース案内までこうしてくれるっていうアプリになってますので、
スマホでですか？
そうなんです。しかも無料のやつになってますので、ぜひこれをもしスマホホルダーとかついてるようなロードバイクの方とかはですね、うんうん、そういうところに設置すればナビゲートしてもらいながらこう行くこともできるかなと思いますので。
わかりました、はい、ご参加の方はね、ぜひ入れていただきたいですね、
はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、
雨が降った場合とかってどうなるんですか？
そうですね、一番想定したくないところではあるんですけれども、まあ、やっぱり雨天ただの雨であれば開催するんですけれども、うんうん、まあ、嵐みたいな形で好天になってしまった場合はちょっと中止になるかなというところで、そちらの判断についてはやはり天気予報とかもありますので、はい、前日までにですね、そちらうちで判断をさせていただきまして、参加者の皆様にご連絡をさせていただければと思っております。
本当にね、晴れて楽しく開催できるといいですね。
そうですね、はい、いやいや本当にそこが一番だと思います。
そうですね、
はい、
では参加費用やお申し込み方法、締め切りなどについて改めてご案内お願いいたします。
はい、参加費につきましては大人が6,000円、それと高校生以下が3,000円ということになっております。それで11月4日の金曜日までにお申し込みをいただくということになります。お問い合わせにつきましてはですね、平日の9時から夕方の5時までの間に、ひたちなか商工会議所の総務企画課までお願いできればと思います。
では最後にラジオお聞きの皆さんに、今回のイベントでありますサイクリングでひたちなか with 大洗2022について PR をお願いいたします。
はい、8月にですね、実は私関係者だけでコースの試走を行ったんですけれども、はい、55キロのコースとあってかなり、まあ、不安な気持ちの中でスタートしたっていう感じではあったんですけれども、
は
い、
大沼さん自体はこの自転車とかっていうのは経験の方は、は
い、全く乗らないんです
が。そうなんですね。
完全に無縁で、本当に当日は私は弟のクロスバイクがあったんで、それをちょっと借りて参加してですね、はい、あと一人ちょっと女性職員も一緒に参加して、その女性職員は電動のバイクをレンタルしてですね、うんうんうん、一緒にやったんですけども、はい、で2人して一応最終的には完走することができました。結果から言うとそうなんです。なので、まあ、ちょっと正直その55キロのコースを完走するなんてこう思ってもなかったので、かなりこう達成感がこう生まれたっていうところがあって、で本当にもう先ほども言ったように全くサイクリングに興味なかった私なんですけども、はい、まあ、ちょっとこれをきっかけにロードバイク買ってみようかなと思って買っちゃったんですよ。
買っちゃったんですか？
買っちゃったんです。これがまたそうなんですよ、いろいろ調べて、でもう本当にだからこれからこれで通勤しようかなと思ってるんですけれども、うん、はい、イベント参加されている方はですね、多分いろいろ楽しさとかもご存知かと思うんですけども、うん、初めて参加される方はですね、まあ、このやっぱ参加してみないとわからない、うん、初めて知るこのサイクリングの魅力だったり、はい、あとこの地域の魅力ですねっていうのもいっぱいこう味わうことができますので、うん、ぜひこのイベントを通してそういう魅力をですね、たくさん感じてもらえればと思ってます、うん、はい、まあ、実際ですね、私も本音を言えばっていうところなんですけど、まあ、運営側としてね、今回は頑張らせていただくんですけど、はい、本当は参加者として一緒にこの皆さんと一緒にこうイベントを楽しみたいなっていうところが本音で、はい、本当はこう参加したいなっていうところなんですけど、もちろん私も当日イベントが盛り上がるようにですね、全力で頑張らせていただきますので、 私の分まで皆さん楽しんでいただければと思います、はい、多くの皆様のご参加の方心よりお待ちしております。
はい、大沼さんもマイバイクでね、次回ちょっと、はい、お時間が別のタイミングでね、はい、お楽しみいただきたいと思います。きっとね、はい、楽しいサイクリング沼にハマっちゃうチャンスかなと思いますんで、はい、ぜひ多くの皆さんにねご参加いただければなと思います。
はいはい、お願いします。
今日のハッピーバラキは11月26日土曜日に開催予定のひたちなか商工会議所企画のイベント、サイクリングでひたちなか with 大洗2022について、ひたちなか商工会議所総務部総務企画課の大沼翔さんにお話を伺いました。大沼さん、はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
イベント無事に開催されることをお祈りしています。頑張ってください
はい、ありがとうございます。皆様お待ちしてます。
茨城応援コーナーハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。